黒部座ストーリー。おはようございます、岩木幸子です。この番組黒部座ストーリーは、黒部の学校給食や食育をテーマに地域を再発見していきます。黒部の豊かな食のお話、お楽しみに。黒部の美味しいにフォーカスする黒部座ストーリー、今月は学校給食についてお送りします。さて今回は、子どもたちが春休みで学校給食の調理業務が行われていない中、取材をさせていただきました。その際もマスクの着用はもちろんのこと、細心の注意を払いインタビューを行っています。それではお聞きください。黒部市給食センターからお送りしていきます。お話をお伺いするのは松平真由美さんです。松平さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さて、こちらの給食センターなんですけれども、たくさんお仕事があるかなと思うんですけど、どういった役割をされていらっしゃる場所なんでしょうか。
はい、黒部市内の小学校、中学校、それと桜幼稚園の給食を作っております。こちらの方で作っているのは、宇奈月小学校は自校式ですので、それ以外の2中学校と8小学校、1幼稚園を作っております。だいたい3200食ほど作っております。
作業が始まる時間っていうのは、3200食っていうのはちょっと私想像がつかなくて、朝早くから取り掛かってらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、どういったような流れでお作りなんでしょうか。
はい、こちらの施設は東洋食品という会社に委託業務をしております。そちらの方は朝6時半ぐらいから出社されまして、野菜の下処理、肉、魚の下処理などを始めていきます。
それで給食を作り始めて、各校に発送されるのというのは何時頃なんですか。
11時10分ぐらいから各学校の方に配送をしていただいております。
そうすると、それまでの間に全ての作業を終えなくちゃいけないってことですよね。
はい、下処理など、特に野菜の下処理などはものすごく時間をかけて、野菜一枚一枚を丁寧に洗っていただいております。またお肉やお魚の方も一切れ一切れ全て見ております。
どういったようなことに注意して業務をされていらっしゃるんでしょうか。
はい、何かあると3200人分の子どもたちが給食を食べれないことになりますので、十分に手洗い、そして衛生に関すること、そういうものは常に毎朝ミーティングを行って気を引き締めながらやっております。こちらの方で使った白衣、エプロンなどは外に出さないように、すべて給食センター内の洗濯室の方で洗濯し、乾燥したものをまた次の日に使うというような形で、すべてこちらの方から不潔なものは持ち込まない、つけないということを基本にやっております。
こちらの施設の中で、じゃあもう本当にすべて目の届く範囲で完結をするってことが一番の大事なことなんですね。
はい、すべて自分たちで確認できることは確認して、おいしい安心した給食を届けるように毎日頑張っております。
いや、でもお話を聞いていて、本当につくづくそのお仕事の重さと、それから安心して食べることができるんだなってことを実感することができました。今回は調理室なども見せていただけることになりました。松平さん、今回は特別にということですね。
はい、そうです。中に入るためには事前に検便などをし、清潔であるということを確認した上で、専用の白衣、そして手洗いをしていただいて見ていただく形になります。
実はこの取材をさせていただいているのが春休み中ということで、給食をお作りになっていないということでの特別な見学ということでよろしいですか？
はい、そうです。まず一般の方は作っている場合は特別な人しか入れません。
では松平さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
黒部座ストーリー、後半は恒例の大規模な消毒作業が行われる前の特別な期間ということで、見学させていただいた時の様子をお送りします。それではいよいよ給食センターさんの見学をさせていただくことになりました。まず連れてきていただいたのは松平さん、こちらはどういうスペースでしょうか？
あ、こちらの方は手洗いとかの身支度をする場所になります。
はい、
まず手洗いする前に上の更衣室の方で髪の毛を押さえるネットを二重にかぶって、そして専用の白衣を着てこちらに来ていただきます。その後手洗いの方が始まります。
蛇口がなんか3つあるように見えますね。
はい、最初にまず水で手を十分に濡らします。濡らした後にようやく石鹸の方を使います。石鹸の方でよく泡立てをした後1分から1分半かけて洗います。その後もう一度水で流します。これを2回繰り返します。その後にペーパータオルでよく拭き取って、その後消毒液をつけていざ中に入るっていう形になります。
さあ、そしてこちらエアーシャワーって書いてありますね。
はい、体についたホコリなどを全部取っていただきます。その前に2人一組になってローラーと言われるもので全部体のホコリを取ります。ではエアーシャワーの方入っていきたいと思います。
こちらも自動扉ですね。おお、これ丸いところにこう溝が切ってありますけども、こちらから空気が出るんですか？
はい、そうです。はい。
すごい風ですね。扉が閉まると同時に風が、すごいな。びっくりしました。わあ、天井が高いですね。わあ、実際に調理する場所ですね。
目の前に大きい釜があります。だいたい一つの釜に1000人分の給食を作ることになります。
想像もできないですけどもね。
はい、真ん中の方が一番大きい釜で、こちらの方は2000食分になっております。直径は1メーター20あります。小学校の2年生の身長とほぼ同じぐらいの直径の釜になっております。こちらの部屋がフライヤーと蒸し器、焼き物器になっております。家庭でよく使われる2リットル分の油ですかね、それが25本入る大きなフライヤーになっております。
この他にも和え物や調味料を調合する専用の部屋があったり、野菜や肉魚など食材を下処理するためだけの部屋もありました。いずれも自動扉で仕切られ、進む順路が決められているなど衛生管理が徹底されていました。松平さん、見学させていただいてありがとうございました。
はい、いかがでしたでしょうか？
もう上から眺めているのと実際に下に降りたのではもう全然印象違いますね。
特に小学生が見学に来られて上から騒いでるんですけれども、自分の身長の大きさのこういう蓋だよって言ってもなかなかわからないので、模型を使って測らせてるんですけど、ようやくわーっていう声が上がるんですね。
実感するんですね。作業される方がお使いになってらっしゃるお手洗いも、そのお手洗いに入る出るで着替えもなさるんですね。そしてそれぞれのお部屋によってもまた履き物も変わったりしてすごいですね。
はい、どちらの履き物だったかなっていうのが分からなくならないように、すべて男の方も女の方もピンク色とか青色とか全部その部屋によって決めてあります。エプロンもそうです。
その都度そのお部屋のルールっていうのがあるので覚えるだけでも大変ですね。
だと思います。
それ でもきちっとあの厳格に守っていらっしゃるということがとてもよく分かりました、ということであの機会があれば皆様にもぜひ見ていただきたいなと思いました。今日は黒部市給食センターの見学の様子をお届けしました。松平さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
黒部座ストーリー。いかがでしたか？で、私の見学の後、黒部市学校給食センターでは3日間にわたって隅々まで恒例の消毒作業が行われました。さて来週は学校給食のメニューについてお話を伺っていきます。お楽しみに。お相手は岩木幸子でした。